太鼓芸能集団、鼓動、2016、螺旋、船橋雄一郎、坂本正幸インタビュー、上。筆者、増郷春美。茶道拠点に、国内外で活躍する太鼓芸能集団、鼓動の、ワンアースツアー2016、螺旋が、全国巡演中です。12月17から18日に大阪公演、続いて、12月21から25日に東京公演が開催されます。アイデアニュースでは、このほど、鼓動の代表を務める船橋雄一郎さんと、中心的奏者の坂本正幸さんに、お話を伺いました。インタビューの上では、坂東玉三郎さん演出の、ワンアースツアーシリーズとして、伝説から始まって、神秘、永遠、混沌と続いて、今回の、螺旋に至る作品について、語っていただいた部分を中心に掲載します。12月13日に掲載する、インタビューの、下では、船橋さんと坂本さん、それぞれの葛藤や、今後への思いなどについて、じっくり伺った内容を、紹介します。インタビュー下は、アイデアニュース有料会員、月額300円、限定とさせていただきます。1981年に、ベルリン芸術祭でデビューして以来、49カ国で、5800回を超える公演を行うなど、国際的に活動し、太鼓の無限の可能性を追求してきた、鼓動。12年より4年間、歌舞伎役者の坂東玉三郎氏を芸術監督に迎え、詩の演出する、ワンアースツアーシリーズでは、従来の和太鼓のイメージにとらわれずに、より芸術性の高い表現を目指して、様々なパフォーマンスに果敢に挑戦してきました。5作目となる今回の作品は、これまでに演奏してきた曲の数々をたどりながら、現在の鼓動の舞台表現が濃縮された内容で、2016年に創立35周年を迎えた鼓動の集大成であり、新たな始まりとなる作品です。増郷、螺旋は、坂東玉三郎さんが演出の、ワンアースツアーシリーズとしては、5作目になります。今回はどのような作品でしょうか。船橋、鼓動の作品はこれまで、基本的な型に基づいて作られていたのですが、玉三郎さんが来られてからは、全く違うアプローチの作品ができています。このシリーズは、伝説から始まって、神秘、永遠、混沌と続き、今回の、螺旋では、過去4作品の過程で生まれた曲や、鼓動が創設当初から演奏してきた曲もあり、これまでの作品で身についた音の作り方を織り交ぜて、融合した舞台に仕上がっているのが特徴です。演目の中には、大太鼓という伝統的な曲や、佐渡の国、オンデコザ、という、鼓動の前身の時代から演奏されていた曲、モノクローム、1977年、もあります。それらの曲は、自分たちも手法をどんどん変えて演奏してきましたが、ここで改めて、原点に立ち返って楽譜を見直して、今のアプローチを試みています。このシリーズを通して、新しい表現を追い求めてきた中で、今、再び伝統的な作品を取り込み、その上で新しい作品を作る。今回は、そうする必然性があったと思います。坂本、前作、混沌で、ドラムセットを使った演奏に挑戦したことが、今回の舞台で生きています。今回も西洋楽器を使っていますが、音の広がりとして違和感なく使えています。これまでの作品に比べるとシンプルな内容ですが、奥行きがあって面白い仕上がりになっていると思います。船橋、これまでの玉三郎さんの作品の作り方は、一つの音から作り出して、そこからどんどん広げていく方法が多かったのですが、今回は、あらかじめ候補曲を挙げて、演奏してみて、つながり方を広げていったので、僕らの中では当初やっていた作り方に近いです。ただその中で、演劇的要素や西洋楽器を取り入れたりすることに、 自分たちも驚かなくなっているので、そこが自然になっていると思います。今までは、こんなことをやるのかと、驚きながら作っていたものが、はい、わかりました、とすぐさま順応できるようになっています。笑い。和太鼓と西洋の楽器に対する境目も、取り払われてきましたね。マスゴー、ワンアースツアーの一作目、伝説、2012年初演、の時は、こんなものを見に来たんじゃない。みたいな感想がお客様から多くて、逆風がすごかったというインタビュー記事を読みましたが、当時の実感としてはいかがでしたか。船橋、玉三郎さんが芸術監督になられてから、鼓動がそれまでの約25年の間、演奏してきた形と相性や演出がガラッと変わり、当初は自分たちもお客さんもびっくりしました。マスゴー、演奏者としても戸惑いがあったのですか。船橋、それはあったと思います。マスゴー、ご自身も戸惑う中で、さらにお客様が驚かれるであろう作品に挑む気持ちというのは。坂本、実は当時、自分たち自身も、行き詰まっていたところがありました。鉢巻きを巻いて、大太鼓を力いっぱい叩くような伝統的な鼓動の手法で演奏していると、お客様は喜んでくださってはいたのですが、心の中では、同じことをやっていていいのかという疑問は、常にありました。僕たちは、先輩たちが培ってきたものの上に乗っかっているだけで、真似事をしているような印象があったんです。そういう意味では、玉三郎さんが入られて、新しいことにどんどん挑戦していけたのは、僕たちの時代にできることをやってきた、という実感が得られました。変わるのは怖くもありましたが、都度やりきれたから今があると思います。船橋、僕自身は伝説の前に、ダダンの公演があり、そちらの方が緊張しました。当時、お客様も特別な舞台という風に見ていたと思います。しかし、伝説から始まった、ワンアースツアーでは、自分たちの基本がガラッと変わりました。それでも回を重ねての総踊り時に自分たちの体に入っていく中で、お客様も僕たち演奏者も、時間が経つにつれて新しさを消化しているように見えました。マスゴー、自分たちの体に入っていく、という船橋さんの発言から思い出したことがあります。世の中にはあまたの太鼓を演奏している人たちがいる中で、鼓動の演奏は何が違うのだろうと考えたときに、太鼓の演奏を通して、自然とつながっている媒介のように感じられることではないかと。例えば都会の大ホールで演奏していても、舞台の上から佐渡の風が感じられ、天と地とつながっているような感覚を呼び起こしてくれる。永遠、2014年初演。の大阪公演を見て、私はそう感じたのですが、体に入っていくとはどういう感覚ですか。船橋、僕たちは舞台の上で太鼓を叩くのがメインなので、お客様と対峙していろんなホールで演奏しています。そうやって稽古や本番の舞台を重ねる日々の中で、初めての試みでも少しずつ慣れていき、回数を重ねていくことで、のぞ踊り時に無の状態で叩けるようになります。でも今、嬉しい言葉をもらいました。自然との媒介について、自分では特に意識しているわけではありませんが、佐渡の土地でみんなで演奏したものを、他の土地に持っていき、また持ち帰ってくるという繰り返しをしていく中で、それは自然と生まれていくものなのかなと改めて思いました。マスゴー。船橋さんは大学時代、考古学を専攻されていたとのことですが、考古学と鼓動での活動のつながりはありますか？船橋、ある物事に対して、何が元になっているのか、ルーツを探ることが好きなので、無駄になることはないと、今は思います。僕は、大学を卒業してから鼓動に入ったので、スタートが遅いというハンデを、いかに埋めていくかを考えていました。そういう回り道もあってよかったと今では思えますが、当時は、高卒で早く鼓動に入りたかったという焦りがありました。今でも焦りはありますが、 十何年やっても、まだまだ多くの課題がありますし、上手だと思う後輩がたくさんできたりすると、もっと練習しないといけないと思います。マス号、鼓動の代表を担う立場になられても、焦りはありますか？船橋、年々、増えていくんじゃないかと思います。若い演奏者にも言えることですが、今ある悩みが解消しても、また次の悩みや課題が出てくる。先輩方を見ても、きっと今でも悩みながらやっているんだろうなと、思います。太鼓はシンプルな楽器だけに、奥深いですから。マス号、若くして鼓動に入った人たちの中で、どうやってご自身の立ち位置を見つけていかれたのですか。船橋、ここまで踏み込んで聞かれるインタビューは、他にそうないですね、笑い。米印インタビューの下は、12月13日に掲載する予定です。下では、新人の頃から鼓動の ASO になってきた坂本さんの当時の葛藤などについてじっくりと伺ったお話の全文と、インタビューの一部の動画を掲載しています。インタビューの下は、アイデアニュース有料会員限定で、有料会員の方がログインするとお読みいただける形になっています。